皆さん、こんにちは。それではですね、本日のセッションは、実際にPower BI を使って、ビジネスシーンでどういうふうに、データ分析をしているかということを、ご説明させていただきます。私はマイクロソフトでパートナーアカウントマネージャーをしている、川岡と申します。よろしくお願いします。まず本日お伝えしたいことなんですけれども、我々がマイクロソフトの社員が実際に、現場で使っている、各職場で使っている BI のツールということで、Power BI の特徴、それから Power BI の仕組みについてご紹介をさせていただきます。まず、Power BI とはどういうものかということなんですけれども、これはですね、誰もが容易にデータ活用を行い、その効果を実感して発展させることを目的としたツールとプラットフォームになります。マイクロソフトはですね、すでに10年以上前から Excel を使ってセルフ BI というものを実践してきました。そして今回ご紹介するこの Power BI というのは、Excel を一切使わずに、この Power BI だけでレポートを作成して、そしてそのレポートを共有するということができます。で、まず Power BI サービスなんですけれども、これはブラウザー上でデータの抽出、分析、可視化、共有を行えるマイクロソフトが提供するクラウドのサービスです。そしてクライアントツールとして Power BI デスクトップ、これがレポートの作成ツールで、従来は Excel とそのアドインで Power Query、Power Pivot、Power View で提供していましたけれども、これらの機能をこの Power BI デスクトップに実装して、そして Windows 上のアプリとして提供させていただいています。従来は Excel でレポートを作って、それをシェアポイント上に上げて共有してきましたけれども、今回は Power BI のデスクトップでレポートを作って、 Power BI サービスに上げてブラウザーで見るということが実現できています。Power BI サービスなんですけれども、実はこちらはですね、フリーミアムモデルです。ただ、若干ですね、機能によって有償版と無償版があります。Power BI なんですけれども、 Power BI と Power BI Pro というものがあります。Power BI 自体は無償なんですけれども、プロというのは月額1090円のですね、サブスクライバーモデルの製品となります。まず、Power BI サービスにおけるレポートのデータの量がですね、有償版は 10GB、無償版は 1GB、データの容量が違います。それからですね、実際に Power BI で使う場合に、このデータのリフレッシュですね、今申し上げた通り、Power BI のサービス上にレポートとデータを置くことができるんですけれども、実際にオンプレミスやクラウド上にあるデータベースに直接ライブで結ぶ場合は、こちらも有償版しか対応していないという状況になります。それから3つ目なんですけれども、コラボレーションのところで、アクティブディレクトリーとの連携によって、そのレポートにアクセスコントロールをつけたりとか、あるいは特定の組織やユーザーに対してそのレポートが見えるように設定したり、こういうですね、コラボレーションの設定のところも、この丸がついている Power BI Pro でないと対応していないという状況になっています。大きくですね、フリーミアムモデルと、それから有償モデルの違いというのは、今ご説明した3点になります。そして Power BI 自体のですね、ここにありますように、マジッククワドラントの、ポジションなんですけれども、ここも見ていただくと分かりますけれども、タブローやクリックビューと同じようにですね、このリーダーのカテゴリーに入っていますので、この Power BI というツールはですね、従来の今まで使われているような製品と同等のですね、今ポジションにいます。ですので、非常にですね、使いやすい、そして機能的にも充実したツールになっています。そして実際にですね、使われているお客様なんですけれども、海外を中心にこういった主要なお客様にすでにご採用をいただいています。 次に Power BI のですね、操作性と、ビジュアライズなんですけれども、こちらは世界で12億人が、利用している Excel の操作性を継承しています。先ほどから申し上げている通り、我々セルフ BI サービスというのは Excel で、提供していましたけれども、その Excel の、操作性を継承したものがこの、Power BI サービス、そしてデスクトップとなっています。一切 Excel を使わずに、この Power BI のツールだけで実現することができます。また、導入に際してはですね、Excel を使ったことがある人であれば、直感的に扱うことができますので、導入のですね、教育コストも削減することができるようになっています。そして、ビジュアライズなんですけれども、こちらにありますように、さまざまなですね、分析用途に応じて表現方法を利用することができます。そしてさらにはですね、マルチデバイスに対応しています。ブラウザーで見ることもできるんですけれども、ここにありますようにですね、実際には Windows Phone、それから iPhone、Android、こういったスマートフォンにもネイティブなアプリとして対応しています。ですから Apple Store からダウンロードして、この Power BI というのを iPhone 上で使うこともできます。それでは Power BI の実際のデモをご覧になっていただきますけれども、その前に Power BI の仕組みについてご説明します。Power BI の構成要素ですね。先ほどから申し上げている通り、まずこちらのですね、左側にあります Power BI デスクトップ、こちらが Windows 上でネイティブに動作するアプリケーションになっています。Power BI デスクトップでレポートを作成して、そのレポートをこのマイクロソフトが提供するクラウドサービスである Power BI サービスに公開して、それをブラウザ、エッジであるとかインターネットエクスプローラー、あるいは Chrome 等で見ることができます。そして今ご説明した通り、ここにありますようなモバイルアップス、iPhone、Android、Windows Phone で見ることもできます。そしてこの Power BI サービスにですね、実際に公開できるレポートとデータセットという、データの容量はですね、1レポートにつき 250MB までしか使えないです。で、それ以上のものについては、ここにありますようにオンプレミスの直接 SQL データベース、あるいはオラクルのデータベースに Power BI サービスを通じて直接接続して使うこともできます。それからクラウド上に置かれている各サービス、あるいはデータベースにも Power BI サービスを経由して接続することができます。こういった形でライブで接続して、このデータベースのデータを直接分析することもできるようになっています。そしてさらにはですね、 Google Analytics、GitHub、Salesforce といった他社のクラウドサービスにも Power BI サービスというのは接続できますので、このサービスのデータを使って Power BI サービスから分析することもできるようになっています。それでは Power BI のデモを始めます。まずブラウザ、こちらは Edge ですね。エッジから Power BI に接続したいと思います。今 URL を入力して Power BI が立ち上がります。Power BI が立ち上がりますと、このようにですね、普段自分が使っているダッシュボードをまず表示することができます。で、マイクロソフトの社員がどういう形でこの Power BI を使っているかということなんですけれども、ここにですね、マイワークスペース、ここがナビゲーションウィンドウと言いますけれども、ここにですね、マイワークスペースといって、自分が普段使うダッシュボードの一覧が出てきます。で、このダッシュボードというのは、実はレポートを俯瞰的に見るためにここにまとめています。ですから、これ一つ一つがレポートであって、それをまとめて表示する部分がダッシュボードということになります。今ちょっとダッシュボードからレポートを選択した状況ですね。こういう形でダッシュボードから個々のレポートに今移動しています。で、もう一回ちょっとダッシュボードに戻りますね。で、これはリテールのアナリシスという、デモデータになるんですけれども、 実際にマイクロソフトが本当に使っているレポートが実はここにですね入ってます。これ私が実際使っているものなんですけど、例えばこれ Azure の、コンサンプションといいまして、ちょっとあんまり詳しくは見せられません、実際のものなんで。これ私が担当している、パートナー様のですね、実際に Azure を毎月どれぐらい使われているかというものが見えるようになっています。これをドリルダウンするとお客様名が出て、そして今月、Azure のどのサービスをいくら使ったかというのがパートナー様ごとに、確認できるようになっています。それから Azure のヘルスレポート、こちらはですね、お客様が、Azure のご契約をしていただいてます。年間例えば1000万とか、そういうご契約をいただいてるんですけれども、そのご契約の金額をどれぐらい今使っていただいているか、これも先ほど申し上げた通り、お客様ごとにサービスごとにこのダッシュボードからレポートに飛んで確認することができるようになっています。これもリアルタイムで見ることができますので、お客様がよく使っていればそれに対してさらに追加のご提案、あまり使われてなければ使うようにしていただくためのご提案、そういったものがですね、タイムリーに行えるということになります。それからマイクロソフトはですね、このようにテックプラスというサイトを社内で持っています。これはどういうサイトかといいますと、Azure であるとかオフィスであるとか、そういった製品のですね、プレゼンテーションがここに登録されています。例えば私が作ったプレゼンテーションの資料、あるいはエンジニアが作った製品のご紹介資料、こういったものがですね、パワーポイントでこのサイトに上がっています。で、このサイトで一番使われている資料は何か、それは誰が作ったのか、どの製品なのか、こういったこともですね、実はパワー BI のレポートから確認することができるようになっています。ここにですね、今テックプラスオンラインというサイトを見ていただきましたけれども、このテックプラス分析というのを立ち上げます。そうするとですね、このツリーマップはまずこの資料がどの製品に関するものかということが分かります。これを少し大きくしますけれども、まず Office 365が一番多いということですね。これ製品ごとに最近参照された数ということになります。次に多いのが Azure です。このようにカーソルを持っていくと、1週間以内に見られたこの Office 365の数というのが1461というのが分かります。そしてここをですね、下の方に行きますと、ここにちょっとあまり詳しく見せられないんですけど、作った作者が出てきます。で、これをクリックすると、この人は、もう一回ちょっとクリックしますね。濃くハッチングされて、この人は、どのカテゴリーの製品をいくつ、パワーポイントの資料としてこのサイトに上げているかというのが分かるようになっています。今一番上の人を選びましたけれども、これをちょっと拡大してみますね。もうちょっと拡大しましょうか。そうすると、この濃くなっているところが今選んだ社員が作った、パワーポイントの資料ということになります。この人オフィスの資料をよく作ってるんですね。で、ここでまたカーソルを合わせると、オフィス365のオーディットの提案の資料です。これが232回、今週参照されているというのが分かります。で、次にこの濃いところを見ていくと、今度はワンドライブの資料ですね。これが52、今週、参照されているというのが分かります。こんな形でですね、マイクロソフトではプレゼンテーションの資料、製品の資料も、Power BI でどの資料に、人気があるか、こういったことも分かるようになっています。それから我々本社といろいろですね、やり取りをしています。本社に対してマーケティング施策の申請をして、本社の承認を得て、実行するというようなこともやってるんですけれども、この申請する、手続き、それの進捗状況も実はこの Power BI のレポートで管理をしています。このようにですね、国別の 申請状況が出てきて、そして、アプローバルズというのがあります。これは承認をいただいた数、承認を得た数ということになるわけです。まあ、こういう形で、本社とのやり取りも、今のステータスがこのパワー BI のレポートで、確認できるようになっているということになります。もう少しですね、パワー BI について、詳しくご紹介したいと思います。パワー BI はですね、ここにありますように、まずナビゲーションウィンドウにダッシュボードが出てきて、このダッシュボードというのは普段自分がよく見る、情報がここに表示されます。このレイアウトっていうのは自由に変えることができます。そしてこのダッシュボードを、構成しているのが個々のレポートになるんですけれども、この左側のナビゲーションウィンドウを見ると、実はこのレポートというのもここから呼び出すことができるようになっています。そしてパワービーアイ上にデータセットとしてレポートと分析できるデータもですね、実はパワービーアイサービス上に置くことができます。ですので、実際はですね、まずパワービーアイのレポートで、これはダイレクトマンスリーセールスということで、これはどういうレポートかと言いますと、これはアメリカでですね、洋服店を104店舗経営している会社のダッシュボードです。トータルのストア数が104店舗、今年の売上が、2200万ドル、それから直営店とフランチャイズのお店の、割合、そして今年オープンした、お店の数と今年オープンするターゲットのお店の数、14店舗に対して今10店舗店がオープンしているという状況です。それから、新しく開店したお店のですね、今年の売上が今200万ドルある。こんな形でですね、このダッシュボードで、そのお店の、店舗の、状態を把握することができます。ちょっとレポートを開いています。これはThis Year Sales、 今年の売上と、Last Year Sales、 去年の売上を、月別に、折れ線グラフで表示したものになります。このレポートをですね、ちょっと、開いてみますね。そうすると、104店舗先ほどあるというふうに申し上げましたけれども、ここにですね、各店舗ごとの、売上が、棒グラフで出てます。わかりますね。で、もちろんここにカーソルを合わせると、例えば19番目のお店の、今年の売上というのが、51万5000ドルというのが、すぐわかるようになってます。そして、ここをですね、クリックします。そうすると、このお店に関する他のそれぞれのデータが、動的にこのお店に関するデータにすべて変わります。ちょっと選んでいきますね。2番目のお店、それから20番目のお店、こういった形で、その店舗を選ぶと、その店舗の実績だけが、動的に、グラフが変わって表示されるようになっています。例えば19番目のお店をクリックすると、こちらのですね、昨年との売上の月別の比較ですね、これ見ていただくと分かるんですけど、例えばジャニュアリーを見ると、この濃い部分が19番目のお店で、薄い部分がその他の店舗の平均になります。ここ見ていただくと、強調が19番目のお店で、1月は去年と比べるとマイナス22%の落ち込みです。そして他の店舗の平均はマイナス21%、こういう形でですね、この19番目のお店に関わる情報だけが、全部、昨年の月別の売上として確認することができます。あるいは、ここでですね、19番目のお店の、売上を月別に、折れ線グラフで見ると、こういう形で見ることができます。それからバブルチャートで見る製品ごとに、確認することができます。これは丸の大きさがその製品の売上の大きさ、そして左側はその製品の平均売上単価、そして横軸が、その製品の落ち込み率ですね。これ0%がこの軸ですから、ほとんどの製品が去年と比較するとマイナスの売上になっているというのが、簡単にわかります。こういった形でですね、パワービーアイというのは、その見たい店舗、それを選ぶだけで、その店舗に関する、情報というのがすべて、この場で確認することが、できるようになっています。 それでは今お見せしたレポートがどのように作られるか、パワービーアイデスクトップの方からレポートの作り方についてご説明します。まずパワービーアイデスクトップを立ち上げます。そうしますと、この部分に今お見せしたレポートというのを作成していきます。で、あらかじめ本日はですね、データを取り込んでいます。右の方にですね、フィールドがあって、ここに各テーブルデータを取り込んでいます。まあ、実際どういうデータかと言いますと、こちらで見ていただくと分かりますが、商品のテーブル、都道府県のテーブル、日付のテーブル、売上のテーブルということになります。この4つのデータをですね、それぞれ関連付けして、そして Power BI のレポート上に表示していきます。で、これらのですね、テーブルがここにありますように、例えば商品と売上のデータテーブルは商品 ID というものでリレーションを設定しています。ですので、先ほどお見せした通り、データある、その月のデータ、売上データを選ぶと、それぞれ他のですね、グラフも連動して、そのデータに関連したデータだけを表示すると、そういうことが行われるようになっています。では、まずはじめにどんなものを作るかといいますと、ここにありますように、都道府県名別のカテゴリーによる売上のグラフ、それから商品名称による売上の、ツリーマップですね。それから、月別のですね、売上および数量、これの、積み上げ棒グラフと折れ線グラフ、そして、最後に商品名称および売上、数量、利益率のですね、バブルチャート、この4つのグラフを作成したいと思います。それではレポート作成の画面になります。まず1つ目なんですけれども、こちらの Bing マップ上に県別の売上を表示したいと思いますけれども、まず商品のカテゴリーを選択して、そして次にそれぞれのカテゴリー別の売上を選択します。そして最後は Bing マップ上に展開する都道府県名称を選択します。都道府県名はですね、緯度経度があらかじめ入ってますので、これでこの四角化のところでマップというのがありますので、このマップを選択します。そうしますと、このようにですね、簡単に Bing マップ上にカテゴリー別のですね、売上というグラフを作ることができます。で、次に、売上名称別のですね、売上名称ではないです。製品名称別の売上のツリーマップです。これも簡単です。製品名称を選んで、そして売上を選択します。そしてこれを、こちらに配置しまして、もちろんこれは、このビジュアライズを選べば棒グラフにもなりますし、折れ線グラフにもなります。一番見やすいのが、ツリーマップですので、この面積の一番大きいものが、一番売上が大きいということが、すぐ分かるようになるわけですね。で、次にこちらでお見せした、月別の売上および数量ですね。このグラフを作成します。こちらもですね、同じように、まず、売上と数量を選びます。まず売上を選択して、そして数量を選びます。そして日付のテーブルのところに行って、年月を選びます。そうすると、まず数量と売上が合算された棒グラフが出てきますので、ここでですね、またビジュアライズを折れ線と棒グラフを選びます。そしてここのところでちょっと見ていただきたいんですけれども、棒の軸のところに売上と数量が入ってますので、ここの中で数量を折れ線グラフで表したいのでですね、ここに線の値というのがあります。このフィールドにですね、数量だけこうやって移してあげます。そうするとですね、簡単にこのように売上が棒グラフで、数量が折れ線グラフ、 まあ、こういうですね、グラフを作成することができます。そして最後にバブルチャートですね。こちらで見ていただいたバブルチャートですけれども、これは商品名称別の数量と売上と、それから丸の大きさが粗利率の大きいものです。まあ、このグラフを作ります。これもですね、非常に簡単に作ることができます。同じように、まず商品名称をこのテーブルから選びます。そして売上のところからは数量と売上と利益率を選びます。そしてバブルチャートを視覚化のところから選びます。まあ、散布図とも言いますね。そうすると、まあ、このような形で出てきますけれども、ここもですね、ちょっとこのグラフを操作する必要があります。まずですね、ここ見ていただきたいんですけれども、先ほど数量が Y 軸になってました。つまり縦の軸が数量で、横の軸が売上だったんですね。で、これ逆になってますね。縦軸が売上で、横軸が数量になってますから、これを反対にしたいと思います。縦軸に売上、縦軸に数量、横軸に売上ですね。で、これはですね、ここにありますように、一旦数量を外してしまって、まず売上をですね、ここにありますように X 軸に売上を持っていきます。そして Y 軸のところに数量を選択すると、 Y 軸に数量が移動しました。これで数量が Y 軸、売上が X 軸、まあ縦軸横軸というふうになりましたね。そしてサイズ、これはバブルチャートの大きさですけど、これが利益率になるわけです。で、実際にこれをやりましたけれども、判例のところにですね、商品名称を写さないと、それぞれこの円がどの製品かというのがわからないんで、ここに判例のところに商品名称を写します。そうすると、このようにですね、グライダー、まあグライダーちょっとこれ大きくて見えないんですけど、グライダー、テールスピンとか、こういう形で色別にですね、このバブルチャートに表示することができます。で、これだけだと分かりづらいので、この円のところに直接商品名を表示したいと思います。その場合はこの中でですね、この表、グラフを選んで、カテゴリーのラベルの表示というところ、今オフになってますけど、これをオンにします。そうするとこのような形で簡単にですね、このバブルチャート上に商品名称を表示することができるようになります。こういう形でですね、私のような現場の人間でも簡単にですね、この Power BI のレポートを作って、これを Power BI サービスに、まあパブリッシュ、公開して、それをチーム全体で共有するようなことも行うことができるようになります。以上のようにですね、Power BI というのは非常にですね、使いやすく、誰でも使うことができる BI のツールになっています。そしてただですね、Power BI の方を参照してデータを見るだけではなくて、あるいは分析するだけではなくて、実際に自分でですね、データを呼び出して、そしてレポートを作成して、新しいその分析というものを行うことができます。さらにはその作ったレポートを Power BI サービスの方に上げて、チームや組織の中で共有して、そのナレッジを使うこともできるようになっています。ぜひですね、皆様もこの Power BI、無償のツールですので、まずはそれで試していただいて、そして実際に広く使うような場合は Power BI Pro まで使ってですね、会社全体でこのデータ分析という手法を使って仕事をですね、うまく回していっていただきたいというふうに考えています。で、マイクロソフトはですね、すべての部署、すべての社員が今 Power BI を使って、あらゆる業務を分析して、自分の仕事をですね、できるだけやりやすく、成果を上げやすくするように、まあ、努力しているという状況になっています。もし皆様が Power BI の方を実際に使われる場合はですね、こちらにですね、Power BI に関する情報、あるいは 実際に使えるデモサイト、こういった入試から理解試すところまでをですね、まとめた資料というものをここに挙げてますので、ぜひお試しいただければと思います。以上で私の方のPower BIのご紹介を終了させていただきます。ありがとうございました。